障害福祉レスポーイナギ発達支援講座基礎からわかる自閉スペクトラム症見えにくくわかりにくい自閉スペクトラム症について基本的な知識から脳機能、医学的診断の位置づけ等複数の視点からお伝えします。日時6月23日金曜日午前10時から11時半、受付は午前9時半から。会場は地域振興プラザ4階大会議室。定員は申し込み先着順で15人です。講師は中山雅之氏、発達支援センターレスポー稲城センター長、公認心理師、社会福祉士。申し込み、電話、メール、ファクスで。必要事項は氏名、お住まいの地区、連絡先です。申し込み先問い合わせ、発達支援センターレスポー稲城、電話 331-8794 番、ファクス 331-8795 番、メールアドレス resupo-inagi@masayume.com。つながりパーク稲城2023市内障害福祉の新しい風。最近は知的発達重症心身障害児者向けの今までなかった事業や新しい動きが始まっています。市内のその様子を紹介します。対象当事者や家族支援者で関心のある方。日時6月4日日曜日午後1時から3時。会場は地域振興プラザ4階会議室。問い合わせ、つながりパーク稲城実行委員会川本さん。電話 080-5171-5793 番です。高齢福祉。声による訪問、触れ合い電話。定期的に電話をかけ、話し相手や安否確認をするサービスです。対象、おおむね65歳以上の一人暮らし、日中一人で過ごしている高齢者で、介護サービスを利用していない方。申し込みは窓口、電話で。申し込み先問い合わせ、高齢福祉課高齢福祉係です。市民向け講演会、在宅医療の中の服薬支援。高齢になると慢性的な持病を抱え、いろいろな薬が必要になる一方、薬の管理が難しくなる方が多くいます。医師、看護師、ケアマネジャーに服薬の支援を中心とした在宅医療の利点をお話しいただくとともに、実際に自宅で療養のサポートを受けた家族の体験談を紹介します。本講演会はオンライン、ウェベックスミーティングス参加もできます。日時、6月25日日曜日、午後2時から4時。会場は地域振興プラザ4階大会議室。定員は会場参加が20人、申し込み先着順。オンライン参加は定員なしです。講師は奥村光恵氏、アイクリニック平尾院長ほか。申し込み、会場参加は電話で、オンライン参加は申し込みフォーム、墨字版2面掲載の QR コードを参照してください。いずれも5月16日火曜日から、期限は6月16日金曜日。共催稲城市医師会。申し込み先問い合わせは、高齢福祉課地域支援係です。環境、高齢者等のゴミ出し支援サポートシール。高齢等により自身でゴミ出しが困難な方々を支援しているホームヘルパーや親族の方へ、収集日以外にもゴミが出せるゴミ出し支援サポートシールを配布しています。配布を希望する方は申請してください。シールは申請時に配布しますので、収納容器、ポリバケツ等に貼って使用してください。対象、介護支援専門員、ケアマネジャー、訪問介護員、ホームヘルパー、またはそれに準ずる方。 対象となるゴミ、燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラスチックゴミ、古紙、古布、有害物、金属物。申し込みは窓口で。申し込み先問い合わせ、生活環境課、ゴミリサイクル係です。カラスに注意。繁殖期、春から夏のカラスは、卵やヒナを守ろうと過敏になっているため、巣に近づく人を威嚇攻撃することがあります。くちばしをカチカチ鳴らしたり、鳴きながら頭上を飛び回るカラスは、後方から頭をめがけて襲ってくることがありますので、持ち物等で頭部を守り、速やかに通過しましょう。カラスを含めたすべての野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により許可なく捕獲することは禁じられています。問い合わせ、生活環境課環境保全係。5月22日は国際生物多様性の日。生物多様性とは、生き物が暮らす環境で多種多様な生き物がお互いにつながり影響し合って、個性豊かに生命を育んでいることです。私たちの暮らしは、食べ物、衣服、飲み水等、いろいろな形で生き物がもたらす恵みに支えられています。この機会に生物多様性について考えてみませんか？詳細は国連生物多様性の10年日本委員会ホームページをご覧ください。問い合わせ、緑と環境課環境政策係。市内農産物栽培の病害虫対策。市では農薬の飛散を抑える防薬シャッターの設置促進や農薬散布を周知するのぼり旗の掲揚の徹底等、周辺環境と共生できる農業の推進確立を目指しています。ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、経済課農政係、JA 東京南稲城支店指導経済課、電話 377-6002 番です。市ホームページ、バナー広告を募集しています。市ホームページのトップページに、バナー広告を掲載する広告主を募集しています。トップページへのアクセス数は年間150万件を超えています。企業や商品の PR にぜひご活用ください。詳細は市ホームページをご覧ください。掲載料、1、2ヶ月、月額2950円、3ヶ月から5ヶ月、月額19900円、6ヶ月以上、月額18850円。申し込み、申し込み書と必要書類を郵送または持参してください。申し込み書は市ホームページで入手可能です。申し込み先問い合わせ、秘書広報課広報校長係です。町の話題を集める、我が町稲城2023。クラシックバレエ国際コンクール予選シニア部門で優勝。全国バレエコンクール中学生男子の部で準優勝、野村俊介さん。1月に所沢市で開催された NBA 全国バレエコンクール中学生男子の部で野村俊介さん、当時稲城第三中学校3年生が準優勝しました。その後、2月2日から5日にアメリカで開催された世界で最も大規模なバレエコンクールであるユースアメリカグランプリ2023ダラスクラシック15歳から19歳シニア部門で優勝し、野村さんは同コンクールの本戦ファイナルへの出場権を獲得しました。野村さんにコンクールの感想を伺うと、どんなに素晴らしいダンサーがいても自分の踊りを見失わないように、自分自身が積み上げてきた実力を信じてコンクールに臨むことができましたと振り返りました。さらなる高みを目指して留学。野村さんがバレエを始めたのは4歳の時、2人の姉が通っていたバレエスタジオについて行ったのがきっかけでした。現在、野村さんはアメリカにあるザ・ダラス・コンサバトリー プロバレエダンサーを目指すための選抜型のバレエ学校に留学しています。留学のきっかけは、中学2年生の10月にジャパンバレエコンペティションという大会で優勝し、ザ・ダラス・コンサバトリーの年間フルスカラシップ、授業料、居住費等の免除制度を受賞したことで留学を決意したそうです。留学先でのやりがいを伺うと、公演に出演させていただく回数が日本にいる時より多いので、いろんな役柄を演じられて勉強になり楽しいですと語ってくれました。レッスン後にスクール内のジムにほぼ毎日行くなど、日本では経験できない練習環境が多く、充実した日々を送っています。理想のダンサーを目指して、こうして毎日厳しい練習に励む野村さんに、今後の目標を伺うと、僕の踊りを見てくださるお客様を喜ばせることができるダンサーになりたいです。そして最終目標はプロのバレエダンサーになることです、と力強く語ってくれました。また、本選に向けて意気込みを伺うと、この機会をくださった先生や関係する方に感謝して素晴らしいステージになるように踊りますと話してくれました。留学しバレエ漬けの日々を送る野村さん、今後の活躍が楽しみです。地域や学校の話題をお寄せください。問い合わせ、秘書広報課広報校長係です。